Welcome to podcast.
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和8年1月28日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のゲストは先週に引き続きこの方です。
あ、どうも。なんかそう振られると緊張しますね。
改めてね。
ノンフィクション作家の細田正史でございます。
はい、細田さんが書かれた沢村忠に真空を飛ばせた男、昭和のプロモーター野口治評伝が上下巻となって1月15日に講談社から文庫本として発売になりましたんで、はい、先週今週と、
はい、
細田さんをゲストにお迎えしてるわけなんですけれども、はいはい、選手はちょっとね、
何の話だっ
け、作品にまあちょっとだけ言及しましたけれども、はい、ね、
はい、追悼久米宏、
ああそうですね、久米宏さんの話、はい、結構時間取りましたんで、
はい、
でちょっと私が小耳に挟んだのは、はい、今回東京から細田さんが京都に来られるに際して、はいはい、講談社から、
はい、
まあ交通費が出てると。
ありがとうござい
ます。いうふうにお聞きしてるんで、
もうプロモーションだと、
ええ、
これはもう大だから、この逆に先週のね、はい、放送聞いてね、返せって言われる、
そうですよ。だからそれで僕はそこを危惧して
お前何のプロモーション
やん、オンエアチェックしてね、
安さんの話関係ある、
梅広氏の話しとるかなと
言われる可能性はなきにしもあらずですから、は
い、ただ、はい、何でもそうやと思うんですよ、はい、その作者を好きになって人として興味を持ったら、はい、その作品を手に取ると思うんで、
ああまあまあそれは、
はい、
ありがたいことです、ね、
先週の放送を聞いていただければ、はい、もう皆さん細田さんに興味を、
ほんまに、
いやもう抱くと思いますよ。
いやいや、ありがたいですね、
もう細田さんからしか聞けない話がたくさんあります
ね。いやもうそれはもう嬉しいですけど、
はい、その細田さんからね、もうそれ以外の人が聞けないという意味では、この沢村忠本っていうのはもう全編、うん、そういう細田節
ね、そうですね、
うん、うん、
まあ僕しか関心を持ってなかったので、野口治に、
うん、
でそれが運が良かったですね、ある意味、野口治さんにとってはもう運の悪いことですけどね。
ああ、まあそうですね、ご自身化したら、
もうちょっと自分は称賛されていいだろうという思いは多分どっかにきっと彼は持ってたはずなんで、
やってることはすごいですもんね、
うん、やってることはすごいんですよ、
うん、
だからこれ前もお話ししたかもしれないですけど、もうずいぶん前に、
はい、
当時沢村忠の大ブームの頃のマスコミの人と、
はい、
キックボクシングの頃のマスコミの人が今の時代にもちろんいないので、うん、だからその野口治が何をやったかってことが全く伝わってなかったってことが一つと、はい、これはこれね、くしくも先日ね、はい、松並健四郎さんとちょっと僕会う機会があって、
松並ちょんまげの、はい、
今2
体国会で一回水かけてね、
水かけた、
はい、
加藤の乱の時にね、そう、松並健四郎さん、はい、今日体大学の学長なんですけど、
学長なんですよね、
はい、でもう俺も80過ぎたからなって言って、あの人も大阪の方ですから、80過ぎたからもう
選手ですよね、
もともとは選手で、レスリング、はい、アマチュアレスリングのもう名選手ですけど、はい、もう学長もなんか後継者考えていかなあかんねんみたいな話もされてたんですけど、はい、その時にいろいろ条件聞いたんですよ、はい、学長になる条件、はい、やっぱり日体大学っていう特殊な学校ですからね、もう体育の、はい、やっぱり選手時代の実績というのがないと、やっぱりその学長とかそういう
体育大学は、
うん、体育大学だし、はい、位にはつけないんだよという話されてて、で野口治がじゃあなんでこんな評価されなかったかったら、はい、彼は選手じゃないからなんですよね、
もともとその
プロモーター、
プロモーターでしかないと、
でしかないから、うん、でそういう人のことってあんまり評価しないんですよ、うんうん、石井館長はっていうとやっぱり聖堂会館の館長と空手家であるから、その大会に出たか出てないかってことにおいてはそれは出てないし、極真の大会とかで、ね、なんか順位を取ったかって取ってないんだけど、うんうん、でも聖堂会館の館長として一応武道の心得があって、うんうん、実際指導もされてるし、はい、今なんか指導しかしてないしね、
あ石井館長そうなんですね、
むしろ僕は最近都都に館長とまあ割とやり取りするんですけど、はい、今も下段蹴りの勘あれを教えてんねんとか、そう、今も追求してんねん、こんな蹴り方があんねんとか、
習いに行ったら聖堂会館
館長に
教えて
もらえることがあるんですって、
はあはあはあ、
だからつまりやっぱり手に技を持ってらっしゃる、うん、心得があるからやっぱりリスペクトもされる、野口治の場合、はい、プロモーターでしかないから、ええ、誰もそこに すごいとはならないですよね、やっぱ格闘技のプロモーターなのにって、うん、できっと本人もそのコンプレックスあったと思う、はい、だからきっと芸能、うん、きっととか、まあ、あの読んでいただいて分かるけど、芸能とか、
はい、に行くと
法にも行ったり、野心があるからっていうね、うん、もっと自分の野心を、だから正当に評価されなかったという、
うん、そこに光を当てたのが、
そう、僕は逆にそれが気になってね、なんでこの人そこから芸能に行くんやろうっていうか、
そうですよね、沢村忠志真空飛び膝蹴りで大ブームを作ったのに、
でまた芸能でも大成功するし、
ね、大成功して五木ひろしを見出して、
でね、もうあのこれ10年かかって書いて、はい、ね、2020年に本にしたんですけど、はい、その時はまだ生きてた芸能関係者とかももうこの6年の間に亡くなられてるんだけど、
野口さんとね同世代の方は、
あのね、昔の芸能プロモーターの方は逆にキックの野口さんじゃなくて芸能プロダクションの野口さんとして、 あの評価が高いんですよ、はいはい、だからあのまま野口さん、あの細々とでも野口プロやり続けてたら、うん、あの今も多分野口プロという感じでタレントも何人かおってやれたのになぁみたいなことをおっしゃる方は結構いましたね。
あ、そう
ですか。だから逆に言うと格闘技マスコミ界より芸能界においての評価の方が今は今とか、その残ってる人、残存されてる方、健在の方の中では多かったかなっていう、
その格闘技プロレスが特殊ですよね。
特殊ですね。
その選手が経営者になるっていう、なぜかそういう伝統がずっと続いてますね。
ありますね。だから実際、だからさっきの松並健四郎さんの話じゃないけど、
松並さんはどういう、
あのね、この間ね、ちびっこレスリングに、はい、あの猪木圭介さんがちょっとあの
招待、あ、猪木さんの
弟さん、はい、招待されてるけどって言って、ちょっと圭介さんに用事があって行ったんですよ、
はいはい、
で、あの国際青少年オリンピックセンターって代々木公園の中に、はい、で、あの、まあ、個人的な話ですけど、うち代々木公園近いんで、はい、ちょっと行ってみようと思って、はい、で圭介さんだけちょっと会いに行く予定だったのに、本部席に松並先生おったから、はい、おおと思って、ちょうどちょっと俺聞きたいことあったんやと思って、で取材させてくれって言ったら、取材なんかしたないって言ったけど、その場でいろいろ聞いたら、結局1時間半ぐらい
そんなに
いろんな話しましたけどね。その時にまあ余談の中で、あの
私ね、あの松並健四郎の本をずっと買ってる時期やったんですよ。
格闘技バイブルとか、
高校生の時にゴマブックスからもっと悪いなりシリーズが出たんですよ。
はいはいはいはい、
あのシリーズは僕のバイブルやったんですよ。今はちょっと恥ずかしいんですけど、それが、うん、でも未だに全巻僕、持ったまま引っ越してますよ。
めっちゃ喜ぶと思います。
妻の実家に住んでるのに、もっと悪いなれ悪は女ででかくなるとか、そういうシリーズを高一の時に全部、結構影響を受けたんですよ。単純やったから。
文章うまいですよね、
松並さん ね、
文章うまいんですよ。
そうなんですよ。で、そのニッチなところへ行けた、はいはいはい、これはアフガニスタンの専門家で、うん、でスポーツも競技人口の少ないレスリングやから、うん、こんな有名になれたみたいな、ニッチなとこばっかり行けよみたいなことを高一の時に読んで、うん、なんか勉強してる場合じゃないなとか思って影響を受けましたよね。
なかなかの、今日ちょっと待って、松並スペシャルで
もいいや、僕も先に、あの、松並健四郎の話をすると、またそれにそれだって。
この間、久米博士。ちょっと待って、今日
また、また久米博士さんはみんな分かると思うんですけど、松並健四郎スペシャル、ちょっと分かりにくいと思うんで、はいはい。
一応ね、俺は、なんて言ってたかな、先週の教授を18年やって、はい、政界を15年追って、ほんで、今、学長で20年や。みたいな話されてて、はいはい、でももうしんどいわっていう話されてて、
もうあの人も
若かったですよ。でも
ね、ほんで長州力、うん、長谷博士とこう連なる先週人脈のね、
で佐山悟とも関わりあるし、
あー、そっかそっか、
そうそうそう、で、ね、あの佐山さとる、今ちょっと待ってください
、ちょっと恥ずか
しい、松並の話なんか佐山さんとか長州さん、はい、長州さんの特に恩師の恵義先生、はい、だったかな、江本先生か、なんか桜川丘高校のと同期らしい
です、山口県の
、の同期らしくて、高校の時はもう江本の方が強かったけど、大学行って俺が逆転したと。
ああ、そうですか。
あ、だから、あの、その話もしましたよ。面白いなと思って、だから高校の時こいつの方が上だったのに、大学とか社会人とかになって、あのひっくり返るのは
スポーツ選手は結構素直って言いますよね。
野球もそうじゃないですか。
野球もそうやし、
ね、
う
ん、レスリングもそうで、うん、例に漏れないんだっていう話とか、なかなかこれもちょっと松並スペシャルになりそうな
今回置いておきましょうか。松並さん、
おもろかったです、ま、でもそれと一緒で野口さんもやっぱり何も選手実績もないし、選手じゃないからやっぱり評価されなかった部分は、
う
ん、
もう語り継がれなかったっていう、
往々にしてあると思いますね。
部分があるんですかね。
ありますね。
で、選手の気持ち分からへんからこそ成功したっていうのもありますよね。
そうそうそうそう、うん、選手でなおかつ選手に対して反発も、反発がちょっと見下してもいるところもあったりして、商品としか思ってないみたいなところが割と散見されるんでね、で結構それは晩年もそうでね、所詮選手風情がみたいなところちょっとなんかちょいちょいこういうこともあって、あ、この人選手に対してのリスペクトってないんだなと。でもだからプロモーターなんだなという、
プロモーターはね、
そうそうそう、
細田さんのやっぱり今まで歩んでこられた人生が、もともとは、まあ、上岡龍太郎さんの、
もともとでもないですか、その時期もあるという
ね、 ね、そうで、はい、弟子もなさってて、
はい、弟子しましたね、
で東京出て行って、はい、
そうですね、
その格闘技のチャンネルでキャスターをされてて、はい、サムライ、
うん、サムライチャンネル
で格闘、その前からですよね、じゃあ大阪時代から、
うん、そうですね、
前田明の師匠の
田中翔吾さん の、
さんの
バイトしてて
ね、
西遊
記という中華料理店でアルバイトしてて、はい、そういう格闘技にまあ精通なさってて、うん、でそういう細田さんが後に放送作家になって、はい、当然そういう放送界でも活躍されてっていう人じゃないとわからないですよ、
まあですね、
取材 しても、
まさに、うん、だからこれ僕しか、これ偉そうなこと言うけど僕しか書けなかっただろうなと思って、そう、ちなみに格闘技はね、一番最初にやっぱ興味持ったのはそれこそ選手って渡辺二郎からです、やっぱり。
ああ、そうですか。
まあ具志堅用高からですけど、はい、あと鳥取城北高校って高校に入ったんですけど、そこで西川君っていう柔道部の子が、そいつが格闘技めっちゃ詳しくてね、そいつの影響もかなりありますね。
あ、そうですか。
でそれで大阪出て田中翔吾さんのラーメン屋ですから、もうなんか格闘技に詳しくなるなんかように、な人生を
、ね、
歩んでるけど格闘技だけは思んないから、またなんかこう
他のも、
ね、このジャニーズがどうだとか、どうやのこうやのっていう話も
っていう、その芸能界の内側にいたら、うん、結局やっぱり格闘技ともつながってて、
つながったり、まあそうで、だから野口調査もこれちょっと最初のね、はい、この上巻で書いたんですけど、格闘技の世界もちょっと通じてて、はい、通じてるって言ったらおこがましいんだけど、で芸能の世界も
リンゴアナも
そうやってましたから、やってましたから、
キックで、
そうキックやりましたからね、
キックボクシングのね、
タイムキーパーね、タイムキーパーもやってその人間からしたらどっちもトップ取ってすごいなっていう、うんうんうん、でその人いないですからね、うん、で例えば石井館長がね、館長って言っても、はい、ね、また石井館長の方が
今日見学に来られてるのはプロレス美術館の館長、湯沢館長ですから、
まあ、その
日本二大館長でいらっしゃるから
、
石井館長か湯沢館長、
はい、石井館長は格闘界で確かにトップ取ったけど、芸能界ではトップ取ってないですからね。
オールナイトニッポンやってる時期ありました、
ね、ありました短かった短かった館長はでもね、多分芸能でも成功しようと思ってたはずです。
あ、
本人は否定してたけど、実際プロダクションやりましたしね。
あ、プロダクション
やりました。プロダクション部門みたいなのちょっと作ってやった。まあすぐそれはそのあたりの詳しいいきさつは格闘技が紅白に勝った日を読んでいただいて、はい、
そうですね。
なぜ館長がオールナイトニッポン出なくなったのか。
紅白に勝った日、2003年大晦日工業戦争の記録、はい、こちらも講談社から、はい、発売中ですんで。
ありがとうございます。
そう考えたら、はい、芸能界とスポーツ界、
はい、
両方で、まあ、天下取ったっていうと、野口治に一番近いのは坂東英二じゃないですか。
でっけーの、
ね、
あ、というか、まあ、
スポーツ界って考えたら、
うん、坂東さんですね。まあ、金妻も出たし、
金妻で出たし、
キスシーンもしましたからね。
ね、
小川智子さん、
うん、で日本アカデミー賞とかも
取ったまだだよ、
ね、
取ってた
し、でマジカルズのパワーなんて大人気番組ですよ。
司会
もして、
うん、でね、僕バンドさん大好きでしたよ、うん、
バンドさんともお仕事
しました。MX の番組でね、日本ダンディーって番組、はい、バラ色ダンディー、はい、その後のバラ色ダンディーでやりましたけど、うん、そうか、誰かな、スポーツ界と中島一茂じゃん、
森末慎二では
もう弱い
って考えたら、やっぱり坂東英二は天下取ったって言われたと思うんですよね。
まあ取りましたからね、実際、うん、
高校の時は ね、
そう、いや
中日でもエースやった
でしょ。ドラゴンズでも今でこそセットアッパーっていうのが認められてるけど、うん、当時はないから70何勝しかしてないけど、はい、まあリリーフエースですからね、
中継ぎと、
そうそうそう
って考えたら、
坂東さんってこと
になる。で坂東さんもそのね、そうね、決してあの実績ほど評価今されてないじゃないですか。
されてないですね、
うん、
ちょっと色もんとして
なんか水曜日のダウンタウンが変な扱いで取り上げたりして
今どうしてるんですか坂東さん。
だからその辺もよくわからないっていうような報道がありましたよね。あ、そうか、うん、すごいですよ坂東さんは
ね。坂東さんね、
うん、
それゆけっていう番組もありましたね。毎日放送で、
毎日放送で、
はい、ラジオで、
はい、
で、あの日替わりでね、あ、今日 KBS 京都に
全然いいですよ。 だって先週
上岡龍太郎がね木曜日だったんですよね。
あ、ゲストで来られた影山さんその番組やってたはずですよ。もともと MBS
の高野さん、
はい、高井子さん、
高井さん、
はいはい、あ、
バンドさんの曜日もありましたね。
そうですよね。
そうそうそう、だからあの憧れの人でしたよ僕にとって。結構大阪におる頃は、う
ん、はいはい、で野球も好きですもんね。
野球も好きで、で、うん、そうそうそう、うん、
いや、まあ、ノンストップゲームでも走ってましたもんね。
やってましたね。
走ってましたもんね。
で、
うん、
あった、懐かしいな、うん、だからまあでもか、うん、でも野口雄さんもまあそうですね、まあだから両方制したっていう意味ではそうかもしれないですけどね、うん、でも野口雄さんももうちょっとニッチな方だから、その野球ですから
ね。まあまあまあそうですよね。
そう、
うん、
そこがね、そういう意味では野口さんもすごいなと思いますね、
うん、でそのこのまあまあ取材方法が凄まじいと言いますか
ね、
うん、
もうゲリラ的に。そう、
これね、前単行本出た時も、うん、まあ、たっぷりお話していただいたと思うんですが、はい、本当にもう前の代に遡り、
うん、
ね、お父さんの、
そうそうそう、ね、でもあのそこか、まあ、これ安倍ジョージさんの示唆もあるんですけど、ええ、その野口健のこと書かないと意味ないよっていう、はい、でも、まあ、言われたから書くというのもあるけど、言われてなくてもあのちょっとそこは掘らない、うんうん、ダメだなとは思ってて、ええ、でも本格的に掘ろうと思ったのはまあ安倍先生のあれなんだけど、ただあのよくね、なんかこれはあのもっと短くできたのにとか言う人がおるけど、はい、まあ、短くしてたら多分賞を取ることはなかったし、
あ、でも私は読んでて、うん、まあ、時間かかる本ですけれども、うんですね、やっぱり全部がその戦前のこの野口修のお父さんの野口進という人が戦前どんな活動をしてたかっていうことが全てこう因果的にこうつながっていくわけですよ、
帰結するという、
うん、だからそういう意味では
そうなんですよね、
絶対必要な部分ですよね。
なんですよね。じゃあ、うん、野口を進むはなんで何をやってたかって、まあね、まあ、右翼の世界
で
右翼ってじゃあ何なんだっていう根本的なところで、うん、右翼は何だ、うん、自由民権運動とは何か、
はいはい、
西南戦争とは何か、まあ、そこから行くわけでね、うん、だからそう考えると明治維新は何かっていう話にもなるし、うん、おもろいんです。だからこれ話前もここでしたかもしれんけど、あの未だになんで高知県は共産党が強いのかっていうね、共産党得票率高知県高いんですよ。自由民権運動のやっぱりその発祥地だからなんですよ、ね、
それが
未だに続いてる、うん、いや京都もまあそうなんですけどね、
う
ん、
そうですよね、
左京とか、まあ昔ほど京都共産党強くないけど、
今は、ね、
昔はなんか中選挙区時代2人も立てて2人とも当選させたりしてたし、
ね、市長もずっと
市長と府知事も共産党だった時代があるのは、ね、うん、あの民権運動関係あるんでね、うん、まあ、京都の場合会津士族の方がもうちょっと関係あるんですけど、でも会津士族と民権運動とのつながりという、うん、のとか、だから今に実はつながってるも結構あるんで、
つながるんですよね、
そこをやっぱ野口修ってちょっと一つなんかあの、ね、きっかけになる人だなと、
本当にちゃんと調べるには遡らなあかんっていうのが、うん、あの磯田道史先生いらっしゃるんですか、
はい、いますね、
日本史
の、はい、
歴史の、うん、あの方の講演会の司会をしたことがあって、去年
コメンテーターじゃなくて司会
回しました
磯田先生
磯田先生と、で磯田先生すごいフランクな方で、講演会の会場にもうよ1時間ぐらい前から来られて、はい、で人気あるからもう300人ぐらいのキャパすぐもういっぱいでお客さん待ってたんですよ、で待たすの悪いから言うて、はい、前説僕はします言うて、はい、一人で喋りにくいから隅田さんも一緒にみたいなんで、2人で40分ぐらい喋ったんですよ
もうそっから本番始まってるじゃないですか
喋って、うん、でその時にその、あの、まあ、向こうは気を使ってくださって法律の話も してあって、うん、で法律も詳しかったりするんですよ、うん、だから司法試験もちょっと受けようかなって思ってた時期があったそうで、はい、でその時に刑法の大化の壇道先生っていう東大の教授がいらっしゃるんですけど、はい、うん、もう昭和の刑法の大化なんですけど、はい、そのことをその勉強しててもはかどらへんかったのは、その壇道先生のこと興味持ったら2代遡っておじいちゃんのことから調べるらしいんですよ、 だからそれをしてるとで、うん、なんで團藤先生がそういう刑法における行為無価値っていう、
はいはいはい、
まあ、そういう学説を唱えてはったんですけど、でそれがまあ通説になっていくんですけど、うんうん、遡らんことには分からんみたいなことをおっしゃってて、うん、僕喋りながらああ細田さんやと思って、あ
でもそうですね、うん、そうかも、
そうなんですよ、
あなるほど、うん、やっぱりでも遡るの正しいですね、
あのそう歴史家は遡らんことには、
そうかよかったよかった、間違ってなかった、
間違ってないです
なんで湯川秀樹も京大から原子力作ったかっていうはあの物理学作ったかって話とかもね、やっぱり遡っていくとやっぱ京都に行き着くんですよ、
はい、
だからそこだからそうなんですよね、うん、あ
そうそう、でそう湯川博士とかにしても
山川健次郎に行くんですよ
で、ね、
そうそうそう、
で子供の頃に、はい、学校の友達の黒本くんっていうのがいて、はい、その人にいつも本を貸してもらったって湯川先生の本に書いてあるんですけど、おーおー、その黒本くんは僕の親友のおじいちゃんなんですよ、
おーおーお
ー、あのこの間も言ってもあの歯医者なんですけど、だからそういう
黒本先生
黒本って言うんですよね、いろいろねやっぱり遡っていく、そういう幼少期どういう生活してたかとか、
でもルーツってそういうもんですよね、
うん、
あのルーツって映画の影響もちょっとあるかな、あれあ名前が出てこへんね、あの黒人の
はいはいはいはい、
そうそうそう、
映画ありました、
ありました、ありました、はい、だからあれなんかもそれ遡っていくじゃないですか、はい、奴隷だったって黒人がっていう、はいはい、そうチキンジョージでしたっけ、なんとかジョージチキンなんてあもう名前出てこへん、
まあ、ちょっと僕も、はい、
そうそう、だからまあまあそうですね、だから野口治虫だけ書く、うん、とか沢村だけ書くじゃなくて、うん、お父さんもなんならそのおじいさんとかも知りたかったですけどね、うん、おじいさんまではもうあと東京大空襲で亡くなってるのが痛くてね、
ああそっか、
あのねそうそう、これあの下巻の後書きにちょっと書いてるんですけど、野口あの今はねあの区役所文京区役所とかまあいろいろ区役所に行って、はい、戸籍調べるのと、本人あるいはその系、ね、類の人じゃないと思う、うん、はい、昔はなんかそうじゃなかったらしいですよ ね、 なんかね、
あそうですか、
誰でも 見れたみたいな、で今はそう厳しいんですって、はい、
だから僕らはなんか職権でどういう事件で依頼を受けてみたいなことを言わんことには
できないです、ことにはダメなんですよね、はいはい、ほんで野口さんも もう無理やり文京区役所連れてって、
本人
出させ、うん、ほんでもう何台も出させたんですよ、はい、ほんで野口さんもあんまり 気が進まないような感じなのにもう無理やり僕に連れてこられて、うん、そしたらあの区役所の方がすいませんもうあの空襲で焼けてるんで出てこないんですって、うん、
東京はね、
東京は、うん、もったいないって、うん、だから逆に言うと空襲がなかったら野口治虫のあの野口治虫のさらにおじいさん、さらにひいおじいさんも調べることができたんです、
また物語が、
物語が何やってたかも分かったんだ、逆に気になるなと思ってね、何してたんかなっていう、それもうでもそうしてたらね、でも終わってなかった終わってなかったと思うんですけどね、
本当に細部のこだわりっていうのが、うん、まあ、この本の面白さやし読んでて興奮する、まあ、ね、そうそう理由かなと思うので、
逆に連載とかだったらそこまでできなかったでしょうね、
あ、
うん、連載はやっぱりさすがに週刊誌の連載とかは面白いもんにしなきゃいけないので、うん、そんな地味な展開、
その一回一回で読み切りである程度山があって、うん、そうそうそうそうみたいな要求されますもん ね
要求されるんで、うん、まあそれはそれで心得てやるんですけどね、やるけど、うん、難しかったかもしれないですね。
次のコーナーではまた中身に入っていこうかなと思っておりますので、はい、今回はちゃんとね、さあ私進行飛ばすと男昭和のプロモーター野口治虫評伝を、
はい
はい、このオンエアを聞いた講談社の担当者にも、
はい、
ちゃんとねアリバイとして
そう、アリバイ、はい、アリバイ
今夜の放送をお届けしたいと思います、はい、水曜ローでしょう、水曜ローでしょう、今週は沢村忠に真空を飛ばせた男昭和のプロモーター野口治虫評伝、こちら上下巻ですね、文庫本で発売されました、細田正史さん、
はい
はい、お越しいただいております、こんばんは、お願いいたします、
よろしくお願いします。
オープニングのところで、
はい、
あの松並健四郎の話になって大阪出身でって言われて、
はい、
僕大阪の専修という意味で専修って言って、
はい、
あの専修大でもあるからそのまま専修大で、
あそうか、そっちも専修ですもんね、
そっちも専修でもありますもんね、
大阪中、
もしかして気になってる方が、
あそうかそうか なんかね、全然また松田美さんの話しますけどいや、しなくていいですか。
シュープロでも連載してましたもん
ね。してました。
あれ格闘技バイブル、墨田隆平のハマグリ御門の編、令和8年1月28日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。